いやー、悔しいな
ああ、やっぱりそうだね。なんか、
ー。
違うの来るかなとかって時々思うんだけど、やっぱ来るね、そればっかり。
いやー、悔しい。
何が悔しい？無理やり悔しがってない？
いや、今週は特に悔しいよ、また。
あ、そう、なんかあったっけ？悔しいこと。
いや、山根は知らないかもしれんけど、かまいがちっていうさ、かまいたちがやってる番組に出たんだけどさ、そこでさ、俺の彼女との、やりとり、をなんか紹介するみたいな、やったんだけど、それをバカにされたんだよ！なあ、山根！
いや、俺見てないから
そ
さ。
う、山根は見ないと思って、そういう深夜番組とか全然見ない
これ深夜番組なの？
から。深夜番組よ。
ああ、これ何をやんの？かまいがちって。
かまいがちって、まあいろんな企画あるんだけど、俺が出たのはウルトラソウルショッピングっつって、その時はなんか鬼越トマホークとかも出てたんだけど、ウルトラソウルの曲あるじゃん。で、最後のウルトラソウルっていう、
ヘイのやつ。
そ
あ、ウルトラソウル、そ
う。
れ歌ダメなんじゃない？
いや、
これ。
一言ぐらい大丈夫よ。
一言大丈夫なの？
ウルトラソウルっていう最後に言うじゃない。
言
そこ
う言う。
の手前から曲がかかり始めて、彼女からオーダーされてるものを、もうそのウルトラソウルっていう瞬間に指さして、それを買わなきゃいけない、彼女に。
絶
お
対。
店の中でこうバーッと走ってって。その時間内に全てを決めなきゃいけないっていう。だからまあ普段買い物できないからその時間でもう決めちゃおうみたいな。で、結構高いもの買わされるみたいな。まあそれはまあ別にいいのよ。
まあその企画だっていう
そう
ことで
そう。
言ってんだもんね。
彼女からこっそりこの聞いといてくれて、その欲しいものを。で、それを買ったんだけど、その時に俺がまあ高いもの買うから、もしクイズ、かまいたちが出すクイズに答えられたら、番組がお金出しますよっていう最後あるんだよ。救済企画みたいな。
あるある、そういうのね。
そうそ
番組が救うやつね。
う。そこで俺の彼女が最後電話でのやりとりをするときに、なんかやることは何でしょうっていうクイズがあったのよ。その時に。そういうクイズだったよね。
そうです。
で、そこで俺が、まあ彼女とやりとりしてることばーっと考えてさ、電話中に、おならの音を聞かせるとか言ったのよ。
それやってんの？
それやってんのよ。
じゃあ正解じゃん。
正解なのに、ブブーって言われて、
え？どういうこと？
いやいや、それじ
誰
ゃ
が、
ないですって言って。
それじゃないです。
じゃあ、俺も他の考えてさ、寝る直前に、俺がお休みって言ったら、彼女が、え？って答えて、お休みって、もう一回俺が言ったら、彼女が、え？ってもう一回聞いてきて、お休みって言ってんの？っていうのを毎回やってるって言ったらさ、かまいたちの二人が、うわ、きつ！
なんで？
何その高校生みたいなの？みたいなんで、バカにしやがったんだよ、あいつら。別に変じゃないよね。
変じゃないと思う、別
よ
に。
かった、山根。俺、山根にこの話したいよ。
いやいや、してくれよ、別に。全然変じゃないと思うよ。
あと、今何してるんでしょうクイズとかやるっつって言ってさ、彼女と俺が歯磨きしてる音とか、お風呂の中にこっそり入って、今どこにいるでしょうって言ったら、お風呂の中とかいうクイズ？
それを電話でしてる
電話
っ
して
て。
るって言ったら、きっつーって言われて、
なんで？なんできつ
40
いの？
代でそんなことやってんのきっつーって言ってくんの、あいつら。
いやー、結構、なんか、人格疑うね、かまいたちのね。
そうだよな。
これ難しい
じゃあ、だから俺、でもさ、その現場ではさ、スタッフさんもさ、もうかまいたちのしもべなのよ。
まあ そう
だ
だろう
から、
な、
かまいたちに愛情があるスタッフさんばっかりだから
番組
さ、
側だもんね。
スタッフさんも全員かまいたちの発言に、いや、そうだ、そうだ、みたいな賛同を示してくんの。俺一人なのよ、その状況で。
クラスの、どっちかというと、こう、上の方の感じだ。
そう、一軍みたいな奴らに、
かまいたちが。
いや、後輩よ。思いっきり。
後輩だしさ、かまいたちも別に その上位にいる人たちじゃないけどな
まあまあ、ここね、
も
5
と
年
も
ぐ
と
ら
が。
い出てきて、まあ、言っても芸能界で言ったらまだ俺の方が長いよ。で、まあ言ってもいろいろいるけど、まだまだこれからっていう、 人がさ、そういう山根がいないからさ、俺も押されっぱなしよ。
これ難しいよね。でも番組的にはさ、そういう風にさ、いじったりとかさ、やんないといけないんだろうなってもう思っちゃうじゃん。うん、大人だし、うん、テレビ出てるから、
うんうん、
かまいたちの二人が本当にそういう気持ちで言ってるかとかさ、いろいろ考えちゃうけど、
いや、でも、そこまではいいな、
うん。でも、なんだろうな、別に彼女できて、まあ、40代だろうと、
そう。
なんか、楽しんでやってて、変じゃないと思うんだけどな。
いやー、山根話わかるね。
いやいやいや、
まあ、山根の本当にいいとこ出てる今日。
でも、これだと、これだと番組にならんの、ね。
いやいや、それでいいよ。俺は愛をさ、
うわー、何それって言って、田中が怒るみたいな構図が欲しいんでしょ。いやいや、やっぱテレビって。
今はそういうんじゃないよ。うん、素敵な話ですね、田中さんつって言って。
おう、それじゃ、いいじゃない。それじゃ多分視聴率取れんのよ。
取る取るよ、俺は。
わかんない。
素敵な話で。
俺は、もう、そういう世の中にしていきたいけどね。う
ん、ああ、もうそんなん言わなくても。
言わなくても、ああ、いいね、みたいな。
そうそう、俺が、その、15年ぶりの彼女をさ、
うん、
大切に育んでるっていう、
はいはいはい、
その話でいいじゃない。
そう。
で、その流れで、なんか、うん、うわ、きつーって言って、
うん、
山内がさ、
うん、
だから、
うん、
ラジオ、ケンコバさんとやってるラジオの、タレントの女性タレントが、切れてやめるんですよ、とか言われて、ムカついてさ、
こじつけでなんとか怒らせようとすんだね。
小倉さんのことまで言いやがってよ。
小倉さんな。
許さない、もうあいつ、だから、かまいたち、絶対許さない。
でもやっぱテレビってそういうことなんじゃないの？
いや。
いや、俺はだからもうゆるふわじゃないけど、うん、穏やか放送局作りたいけどね。
ああ、こういう？
こういう、なんか別に、うん、ああ、田中さん、ああ、すごいいいじゃん、みたいな。
いやいやいや。
楽しそうだね、とかって言って。
そうそう、でももうそうならないよ。このラジオもも
うならない。
怒り散らさなきゃいけない。お前も怒ってくれよ、かまいたちに。
結局、だから田中さんが怒るから、
うん、
そういう風に、こう、焚きつけるわけよ、
うん。
そういうのがテレビなんじゃないの？
違う。
違う。
あいつら、靴しょんべんの系だ。
サンデーシリトル。
サンデーシリトル。
びしょびしょの。
実は、びしょびしょになっちゃう。
だから、サンデーシリトルだけっつって、すごいちょっとかなって思わして、ジョボジョボジョボジョボっつって。
山内の。
これがサンデーシリトル
だっつって。山内と濱家の楽屋に染み込んで、靴にしょんべん入れてやるから。
サンデーシリトルしかせんからっつって。
サンデシリットルだけだからね。
まあ、それぐらいだったらええかって思わせといて、サンデシリットルが多いっていう。
実は300ミリリットルなんだ
まあまあ、
サンデシリットルってそう。
まあまあ出さんとけ
、うん。小学校の時のイメージだと3ミリリットルのイメージなんだけど。
そうそうそう。
300ミリリットルあるっていう。
サンデシリットルの系だな、それは。
いや、そういうにムカついたっていう話よ。
ああ、そうか。でも、やっぱそういうことなんだろうな、テレビっつうのはな。
まあ、いじられなきゃいけないようなとこもあるけどさ、彼女の話の時だけさ、彼女も見てるからさ、
おお、
それ、俺守ってやりたかったのよ。
ああ、でも守ってやってるっていうか、まあ、正解なわけじゃん。
俺正解だよね。
正解なのに、それ正解なんだったの？正解したら救済してくれるんでしょ？
そうそう。正解は、今どこにいるでしょクイズだったの
よ。あ、それが正解だったんだ。だって向こう側が知ってるわけないんだからさ。
そうそう。でも俺はそれが思いつかなくて、余計なこといろいろ言っちゃって、答えで。
あ、そういうことね。
そうそうそう。
でもなんか楽しんでんね。彼女と。
いや、そういう電話しないのよ、マネも。
いや、電話し、だって、家に帰ったらいるからさ。別に。でも、だから、独身、独身時は多分やってたと思うよ、そういうこと。
どう、電話でさ、毎日喋ってた？
電話
で。俺は、電話で結構、うん、まあ、忙しい時は電話しない時もあるんだけど、
うん、
まあ、週に、
うん、
まあ、5回は電話するね。その夜寝る前に。
ああ、まあ、だって会えないんだしね。うん。いや、それぐらいすんじゃない。俺も毎日のようにメールしてたし。
うん、何の、どういう電話するの？
電話なんだろうな、うん、何の電話してたかな。まあ、今何してるクイズ的なことじゃない？
お前、一緒でコンビで、一緒のこと、するなよ。
いや、でもそれは、でも、そっちが何してるみたいなことは聞くじゃん。
そうそう。まあ別に何もしなくてもいいっちゃいいっていうかさ、別に繋いでんだけど喋んないと時間もあるしね。
まあそうだね。なんかもう
今もう両方とも喋り放題パックに入ったから。
ああ電話でね。ああそれ
お金がかからない定額。
確かに。だから繋がってる時間が嬉しいわけじゃない。要は、
ああ、そうそうそう。
まあ、付き合い始めて、付き合って、結婚するまでって一緒にいれない時間があるから、だからもう本当に電話をこう耳の上に置いて、何にも喋ってないとかもあったような気するけどな。
そう。あと、一個もう一個言ってたのがあった。いや、ロバート山本くんごっこ。電話かかってきた大勢が、
あれーみたいなこと。
違う違う。なんだって言う。
いいじゃん。めちゃめちゃ楽しそう。
そうそう、かかってきたら、なんだってかかってきた方が必ず言う。で、最近はアリューで、かけた方が言うの。
なんだ かけた上に。
いやいや、なんだ、ね、こっちだからって言う。
おぉ、いい。めちゃめちゃ楽しんでるじゃん。
いや、そう
もう十何年を取り返すかのような。
うん、だから、どういう風な電話のやり取りがあるか、山根に、いいのあったら教えて。これだったらいけるっていう。
あ、彼女と？
うん。
いや、でも本当にやっぱ結婚するとさ、
うん、
電話しなくなんだよな。でも、それこそ娘とかは、まだこう、どっか出てたりとか、ホテルとか泊まったりすることあるんじゃん、仕事で。
うん。
その時はやっぱ、フェイスタイムとかやりたがるね。
ああ、顔を見せるんだ。
顔を見せるのは、まあ、フェイスタイムであるんだけど、
うん、
LINE の電話、フェイスタイムみたいなのがあるのよ。
ああ、あるある。
あるでしょ、
うん、
それにすると、キャラクターみたいな、絵を、こう、向こうに映せたりとかするじゃん。
うん、ああ、そうね。
猿になったキャラクターみたいなのが、表情だけ、こっちの表情をやってくれるみたいな。あれを、同じのをやるっていうのをやっちゃうね。
そういうこと。
こっちが猿のをやってんのに、
うん、
向こうは違う、何エフェクトみたいなんでもいいのに、
うんうんうん、
同じエフェクトにしちゃうっていう遊び。
猿と猿が喋ってるって。
猿と猿が喋って。
何それそれは別にやりたくない。まあね、別に、それ楽しそう。子供だからそれは楽しい。
これはでも楽しいよ、毎回。
あ、そうな
の？エフェクトを合わせるみたいなのはね。エフェクトはやっぱ遊べるから、ずーっとやっちゃうね。
ああ。
ま
あちょっとじゃあやってみるわ。エフェクトそんなに楽しいんだ
って。なんか口開けたらさ、目がこう光ってさ、サイヤ人みたいになって、口からなんか光線出るみたいなのとか。
ああ、いや知らない。
そんなエフェクトいっぱいあるのよ。
エフェクトとかあるんだったらいいな。なんか、
うん、
そういう、映像をつなごうとしたらさ、もう家でメイク落としてるから、それは嫌だって言われるの。
ああ、彼女か。だったらエフェクトが一番いいね。LINE のやつ。まあでも新しい iPhone だと、FaceTime でもできたのかな。娘の携帯がそれできないから LINE のやつやってるけど、結構エフェクトはその彼女的にもやりやすいんじゃない？
ああ。
で、ちょっとずれたりとかすると、
うん、
うまくエフェクトに入んなくて、
うん、
すっぴんが見れたりするんじゃない？
あ、そうなの？
おお。
へえ。
やっぱすっぴんとかって見たい？
いや。
見なくていいか。
別に 見たくないけどね。あまあ見てもしょうがないなから。まあと思うし。
確かにね。
見たいとかではないのよ。なんかみんなが見たいっていう気持ちがよくわかんない。
それはやっぱりこう他の人に見せない、なんか特別、
う
ん、彼氏だから見れる。
ああ、そういうことか。
とかっていうことよ。
ああ。じゃあ別に見たくないな。なんか、完成してる状態の方がやっぱいいなと思うし。
ああ、そうか。でもそういう人もいるのか。
うんうん、
でも見たくないなって言われちゃうと、彼女今度メイク落としづらくなるね。
ああ。
でも見てもいいのか、
まあ、別に見てもいいし、どっちでもいいっていうか、そこは。どっちでもいいのよ、なんか俺的には。
確かにね。でも、まあ、できることであれば、その、奥さんと一緒にさ、風呂入らない方がいいとかさ、
あ
るじゃん。その理論で言うと、まあ、あんまりこう、すっぴん見ない方が、
あ、
新鮮味は見れるのかな。
あ、そういうもんなんだ。
そうだね、
うんうんうん。
やっぱりこう、お風呂とかもあんま一緒に入んない方がいいような気もするし、ね。
さすがすべて俺の先を行ってる人間だ。
確かに、
ね。アドバイスが。
お
まあそんな感じなんで。
そんな感じですか。
参りましょうか。
はい。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。田中です。
モーティマーです。
さあ、メールも来ておりまして、ラジオネームエビフライとカキフライの違いは、尻尾があるかないか。いやいや違います
。おすごい。
実は僕最近ジャンピンを聞き始めたばかりの、ジャンピン初心者であります。
はいはい、
ありがたいですね。まだ初めて入ってくるとね、
うん、
はい、Amazon ミュージックのおすすめに上がってきたため、その時別に他に聞くもんねえしなぁと、渋々、本当に渋々聞いたことから始ま
る。すごいね、渋々聞いてくれたんだ。
その後ドハマりしてしまう。現在エピソード0から聞き始め、エピソード10まで聞き終わりました。この頃のお二人はトム・ブラウンとオードリーへの敵意に、満ち満ちた刃物のような、チンポ田中さんと、前回の大物を激しく拒絶し、柳のようなしなやかさでいなしていく筋肉山根さんとがおります。言葉のハーモニーにより、とても笑わせていただいております
。難しいな。
現在エピソード40も悠々と突破するくらいまで回を重ねているジャンプ、僕が最新話に追いつくまで、田中さんのチンポコのようにビンビンに尖ったお二人のトークを期待しています。ビンビンにもう尖らないから俺。その頃まで有楽町リベンジャーズの大宮支部が空いていますように、そしてトム・ブラウンとオードリーをケチョンケチョンにしているお二人になっていることを信じています。
あ、
またエピソード20まで聞いたらお便り書かせていきます。よろしくお願いします。
なんかもう確かになんかオードリーのこととかさ、トム・ブラウンのこととかさ、あんまり言わなくなったね。
そう、だからがっかりするかな、追いついた時に。
もうやってないじゃん。
もうケチョンケチョンに、もう今頃はケチョンケチョンにしてるから早く追いつきたいなと思った。途中から。
確かになんかもう別に、まあトム・ブラウンとかもさ、自分らのこうやりたいことやんないとさ、
そうそうそう、
アンガールズとバトルしてる場合じゃないっていうのはあるよな。
うん、時々ね、ここに挨拶には同じ曜日に撮ってることが多くて、トムがここに ねトム・ブラウンが挨拶に来るけども、みちおはもうでも上下緑の服着て、緑の T シャツと緑の短パン着て、もグリーンベレーなの、あいつ。
異様だったな、
マジ。特殊部隊で。
カズレーザー。
カズレーザーの、
カズレーザー
緑バージョンみたいな感じで、日本放送歩いてるから。怖いな、あいつ。
怖いよな、
ケチョンケチョンにはできないなと思うよ、会うたびに。
ちょっと無理よね。怖いもん、あの二人。やっぱりなんか怖い。強そうだよ。
そうなんですよね。そうそう、俺の席まで来てさ、肩を揉むんだけどさ、その時、その力がめちゃめちゃ強いの。肩くだけ。
怖っ。
ちょっとでも動いたら。
でも肩揉んでるぐらいでこれですよっていう。
そう。
なんかやろうと思えば真っ二つにできますよ的なね。
そう。あいつは、メロンを潰せるから。メロンだったっけ、あれなんだっけ。メロンをぐっしゃって両手で潰せるの。 だから俺、お前もメロンにしてやろうかと言わんばかりに、ぐいぐい、田中の果汁が中でさ、もうぐじゅぐじゅなってんのよ。潰されすぎて。
で、緑の服着てるから、もうメロンの化身だよね。
お前が メロンだよ、みたいな。で、必ず遅れて布川が入ってくる。
布川入ってくる。
そう、めちゃめちゃ怖い感じ
で、日向坂の話とか聞いたらすごいやっぱ詳しい。
あいつらの方が、うん、俺らさ、うん、松田さんの、うん、あの日向坂高校放送部となんかちょこちょこ
やり取りしてるけど、うん、今ね、やり取りしてるけどね、
トム・ブラウンの方が日向坂のファンだからね。
そうなのよ、すごい好きみたいでね、
うん、そうだから大丈夫だからさ、トム・ブラウンに、これは布川に殺されんじゃない、俺
わかんないけど、うん、でもね、ラジオネームバックトゥーザジロリアンさんがね、うん、その松田さんのこととか、うん、ちょっとメールしてくれてて、うん、初めてメールします、うん、初回放送からいつも毎週楽しくジャンピンを拝聴しています。先日のお笑いラジオスターウィークに混ざれなかったオープニングトーク、とても笑いながら聞いていましたジャンピンが好きなラジオトップ3に入る私にとって、ポッドキャスト勢がお笑いラジオスターウィークに入っていないことに私も違和感を覚えていました。
そうだよね。
しかしお二人がゲストを呼ぶ提案をした時に私は大変がっかりしました
なんでよ
何をあろうか、ゲストの候補にオードリーの手下である日向坂のメンバーを呼ぼうとしてるではありませんか。アンガールズは本気で土曜の城を落とす存在だと思っている私にとって、いくら話題に出したからってオードリーの手下をゲストに呼ぶことは城を落とすどころかオードリーの傘下に入るようなものではありませんか。普段あんなにたぎっているお二人なら、これは日向坂のメンバーが話題を出してお二人の隙を突きゲストに呼ばれ、しまいに内部崩壊、番組打ち切りを企んでいるに違いないとお気づきなはずです。特に田中さん、うん、セミの真似なんてしないで目を覚ましてくださいゲストはオードリーの手下の日向坂なんかではなく、お二人の大好きなクールポコめぐみさんを呼ぶラジオを私は聞きたいです
絶対嫌だ。
そんなアンガールズに影響され、たぎりメールを送ってしまった人間の長文をお許しくださいこれからも応援しています。
クールポコとめぐみさん呼んでも、
うん、
あのプラスがないもん
どうなんだろうね、めぐみさんとかってさ、いや来てくれんのかな。
来てももう緊張して喋れないから俺ら
そうなんだよね、
嬉しすぎて。
お
でもなんか盛り上がる感じにしない、なんかもう広尾の政治の話とかもされてももう困るでしょ、なんかどう思うっつって。
困るね、うん、なんかめぐみさんって本当に後輩滑らすイメージあんのよ
お前がこれ、お前カットしてもらって大丈夫かな、滑らしませんめぐみさんは。
ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムが好評配信中。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し、詳しくは日本放送のホームページで。
ラバーガールの富永です。
大水洋介です。
月替わりで担当するオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、8月は我々ラバーガールが担当します。
朝に聞いても夜に聞いても、なんなら昼に聞いたっていい、そんな番組となっております。
別に言わなくてもいいけどね。ラバーガールのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信。
トム・ブラウンの布川です。
僕も布川です。
キャー
キャーン
キャー。
今あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信です。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズの
ジャン
ピン。俺さ、うん、ちょっと前にさ、うん、まさのりさん、錦鯉の、まさのりさんの時になんか UFO の話とかちょっとした
じゃん。ああ、全然 UFO じゃないのに UFO って言って
た
って。
で、その時にさ、ちょっとしたさ、なんだこれミステリーのさ、俺ロケとか行く。
隕石見つけに行くやつとか、洞窟入るやつね。
そう。で、その時にさ、俺、UFO、
うん、
UFO 関連のロケも何回か行ってんのよ。
へー。
で、その時に俺さ、 必ずこう決めてんのがさ、うん、やっぱ自分がうんと思ったらちゃんとうんって聞くようにしてるって。あの、
疑問に思ったら。
疑問に思ったら。あの、じゃないと何でもかんでもこう乗っかったら、あの、なんか視聴者の温度と合わないだろうなと思うとこもあるから。うんうん、だから、でも、必ず、俺2箇所行ってんだけど、UFO 関連の。
UFO が見えるみたいなところ、
うん、UFO の写真撮りましたっていう人。
お
う
お
う
お
う。で、そこに行くとさ、うん、もう大体 UFO の写真って出てくるのがさ、もう2パターンあって、うん、1個は、うん、もう飛行機、
うんうん。
もう1個は鳥なのよ。
うんうん、
もうほとんど、
まあそうだろうね、
ほとんどこの2つ。
うんうん、
で飛行機は、まあもう、そのままだし、
うん、
鳥は、あの、鳥っていろんな鳥って、カラスみたいにずっと羽ばたいてるやつと、うん、トンビみたいにずっとこう、広げて滑空してるやつと、あと、ちっちゃい鳥に多いんだけど、
うん、
バババッと飛んだ後、キュッと体を縮めて、畳んで、細くなるじゃん。
そのまま。
で、ババッっていうリズムで、この、ババッの後一回この、ボールペンみたいな形になるじゃん。
おう。
その瞬間が UFO と間違えられるの
よ。ああ、そうなんだ。
これがすっごい多くて。
葉巻型それ。
まあ、葉巻型って捉えられることも多いし、
うん、
なんかちょっと、なんかいろんな形あるんだけど、だいたいほとんどそう。
はいはいはい。
で、そこに俺が行った時も、やっぱそういう写真が多くて、うん、これ鳥ですよねって、これ細くなった時じゃないですかって言って、
うんうんうん、
言ってたら、
うん、
前も言ったように、うん、俺を無視して、うん、ディレクターに喋り始めるの。
そうなんです。聞いてくれる人をね。そうそう、ね、
聞いてくれ、ちゃんと、はいはいって聞いてくれる人。
わ、うん、かるわかる、
うん。でも俺、それでもいいからさ、うん、指摘するのが俺の役目だと思ってやってた、
うんうんうん、
やってるんだけど、うん、こないださ、うん、めぐみさんが、しかもめぐみさんの話が出ちゃうんだけど。
どうしたどうした。どうしためぐみさんが。
めぐみさんがさ、司会してる、あのミステリーの番組があったのよ。
お
で、そこに、まあ、ちょっといろいろ、ね、錦鯉さんも二人で出てて、あといろいろゲスト出てたんだけど、
うん、
ロケでさ、
錦鯉は錦鯉じゃないの？錦鯉さんってい
うの？そうだね、そうだね、正則さんが先輩だから。
あ、正則さんではあるか。
渡辺くんは、後輩かな？
多分そうだ、おそらくね、
うん。同い年ぐらいなんだけどさ。
うんうん、
で、そこにティモンディの高岸。
おー、二刀流。
そうそうそうそう。が、韓国に、ロケに行って、うん、韓国の 90% の確率で UFO が呼べる人のところにロケ行ったの。
すごい。
で、こんな、もうこの時点で俺からしたら信じられないの。
90%
で呼べるものなんてないから、UFO で。
その 10% 呼べない可能性残してるのが嫌だね。
まあまあ、そうそうそう。そうだし、俺 10% 呼べるならいいのよ。90% 呼べるって時点で、俺もう、嘘くさいなってもう、思っちゃうの。このミステリー好き。ミステリーめっちゃ好きだから、それ変な風な、なんか、UFO じゃないものを UFO だっていうのが、俺一番ミステリーにとって良くないと思ってんの。わかる？なんか、もうどうせ嘘でしょってなっちゃうから、本当の本物だけをミステリーとして捉えていかなきゃいけないと思ってんのに、
うんうん、
なんかそういうことを、
うん、
なんかしてる人じゃないかなと思ったの、
うんうん、
で高岸がその人のところに行って、うん、じゃ呼ぶにはどうすればいいですかって聞いたら、こう、うんうん、信じる気持ちと、うん、あとなんか
高岸みたいな、
そうそうそう、同じじゃない、信じる気持ちですねっつって言うけど、もう乗っかってロケしてんな、
テンション上がるだろうな、
それでなんちゃらなんちゃって、もう呪文みたいなの唱えてた、
呪文ね、
そう、それで言うなら、もうでその場所がさ、
うん、
なんか海沿いのさ、もう空港の近くみたいなとこでやってるの、ロケが、まず。
うんうん。
もうこの時点でさ、
飛行機寄りの。
俺怪しいなと思ってさ。
でもまあそこを、
そう。
こう、な、拠点にしやすいみたいなことを言うのかな？
そうそう、見晴らしがいいからとか言って。で、もう夕方から夜になってさ、さもう、で、その、90% 呼べる人が、うん、あ、いいの出たぞって言ったら、本当にもう飛行機みたいな電気がチカチカもう一定のリズムでやってるの、うん。それを高岸が見て、うん、ああ !UFO 出ましたってすぐ乗っかって。
まあそうだな。
何の疑問もないの。うん、え、あれ、まず、うん、UFO だって言われたらさ、うん、普通は、え、あれ本当に UFO ですか、ちょっと寄りましょうよカメラとかっつって、
うん、
それならわかるんだけど、
まあそうだね、
出ました UFO 撮れましたって言ったら、いやいや、その温度はちょっとなって言って。
あ、そのための高岸だもんな、でも。
そうそう。でもその次に高岸が、うん、あれも UFO じゃないですかって言ったら、
うん、
その人が、いやいや、あれは違う。いや、さっきのと全く同じようなものなので、違うって言って。
あれは違う。
で、もうちょっとしたら、うん、あ、でも出たぞ、あの、UFO がって言って、その人がね、その呼べる人が言って、あー出ました二つ目ですいやーすごいで、最後、呼べば来るって言ってたで、いや、これちょっとさすがに俺ミステリー好きからしたら、まあいろんな捉え方あると思うけど、俺自身は納得いかなかった。で、スタジオに降りた時にさ、めぐみさんがさ、いや、さすがに俺はおかしいんじゃないあれって言ってくれてたら、まあ別にいいわと。スタジオの人が疑問を持ってちょっと降りてくれれば。
まあ、高石のそのコントショーみたいな感じだもんね。
そうそうそう、
要は。
さすがにあれどうだったとかいう話になればいいかなと思ったら、そこのスタジオあったのかどうかわかんないけども、次の部位に行ったのよ。で、ちょっと待って、これどうだったのかなと思って、俺、その後、数日後、錦鯉とロケ一緒になったから、ちょっと待って、あの時に、スタジオにいたよねって言って、で、ちょっとあの温度感おかしくなかった高岸のって言って、確かにね、あれちょっと俺も飛行機かなと思ったんですけど、って言って、でも、めぐみさんも、それに完全に乗っかってスタジオでトークしてたから、俺も乗っからざるを得なかったですって言ってて、めぐみさんが、だから、カットされたけど、スタジオでもめぐみさん、あ、すごい UFO 出てたねって、
あ、
すごいめぐみさんにがっかりしたのよ。あんなに昼帯でさ、細かいこと追求して、正解の謎とかに。かに
そうだね、深川さんのミスとかもぐちぐちぐちぐち言ってるもんね。
そう。ちょっとミスったらさ、福川くんそれ違うよって。
そうそうそう。セミだったかな、うん、それこそセミが福川さんが、うん、なんかまだ泣かないですね、みたいな言ってて、
うんうんうん、
そしたらめぐみさんが、いや、もう泣いてたよ、みたいなので、なんか、全然福川さんのことに乗っかってあげないの。
いや、そう、それ以外も実際なんか揉めてたよね、なんかちょっとこ、ちょいちょいね、本当にこういうことをテレビでやるのは、みたいなことで。いや、だから俺もう、ちょっとこのミステリー番組に関しては、ちょっとめぐみさん、ここのめぐみさんだけは俺は許さない。他は許すけど、
許す。
ちょっとそこだけ言わせていただきました、先輩に。
ね、
トータルテンボスがポッドキャストやってます。その名も
オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。
長え
な。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差
しならないとシーズン2です。更新は毎週月曜日、日本放送ポッドキャストステーションで検索。オールナイトニッポンポッドキャスト、
長え
の抜き差しならないとシーズン2。
長え。
怪奇現象、都市伝説、怪談話、さまざまなゲストとオカルトを掘り下げる島田秀平とオカルトさん。日本放送ポッドキャストステーションで配信中です。あ、これね、他では言えない話なんですが、都内にある古いトンネルで起こった話なんですね。
カエル亭の中野です。毎週火曜に更新しているオールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオをぜひ聞いてみてください。それでは時間まで、僕の相方岩倉さんの明け方に聞こえてくる鳥の鳴き真似、お楽しみください。
山根より一つ学年が上の田中と、
田中より一つ学年が下の山根が喋ってます。
アンガールズのジャンピン。もっと敬語使うようにね。
アンガールズのジャンピン、続いてはこちら。
有楽町リベンジャーズ。
恨めしよ。
初めてヤンキーの声が
って言ってた。
ホラースポットに行ったら
お化けが出てうわーってなるんだな。
意外とお化けぐらいにビビりそうだよね、ヤンキー。
まあね、そう、怖いんだろうね。
さあ、いつの時代も迷惑なヤンキー、
うん、
東京リベンジャーズの人気のせいでヤンキー復活が危惧されてるけど、 そんなことあっちゃなんねえ。
うん。
ただ、今回もコラボ情報。
ねえ。
うん。まあ、ゲームの忍者らっていうやつとね。
うん。
うん、これはまあ、チャンバラみたいなゲームあるんだけど、これともコラボして。
その分で情報が来てるよ。ラジオネーム、シグさん。うん、タマキン総長、フルボッキー、オス。
おい。タナキーね。
タナキー。
と、あと
フルボッキー。
いや、ヨシアッキーだから。すごい間違えてんな。
いつまでもしぶとい東京リベンジャーズですが、久々に切れちまったので報告に来ました。
うん。
証拠りもなく、今度は人気ゲームの忍者らとコラボ。
うん。
東京リベンジャーズのキャラでゲームをプレイできるようになっているのですが、テレ東朝の子供向け番組、オハスタで、プレイしている様子が放送されたのです。マイキーの声優と、パーチンの声優がそれぞれキャラを使い、うん、怒鳴りながら棒でしばき合う。なんということでしょう。子供の上層教育に悪影響しかありません。ヤンキー増やしに加担するこの番組はもう悪です。玉金総長、生放送に乱入してチンポコ出して番組を終わらせてください。
おい、俺が一番悪い人間になって終わってないか。いやー、オアスタって言ったらね、俺らもね、
出てたからね、5
年くらいレギュラーで出てたから、
うん、
そこでこの、俺らの時ヤンキーをこう、
うん、
ね、称えるようなコーナー一個もなかったよね。
なかったなー、なんか番長みたいなキャラはいたけど、
あー、でも、あとデンジャラスじいさんとか。
あれなんか鼻毛がボーボー出て
るやつ。鼻毛ボーボーのじいさんの地下出てなかったの
よ、
俺ら。
そうよ、でも、なんだろうね、そんなヤンキーを助長するようなことやめてほしいよな。
いや、これはちょっと俺言うわ、今度オハスタに行って。なんか、で、うん、何年かおきに遊びに行くことあるから。
ああ、遊びに行くって、仕事で呼ばれ
てる。いやいやいや、この番組って仕事で行くって言いたくないのよ。遊びに行かせていただきますって言うタイプだ、人いるでしょ？
まあ、いる。
遊びに行かせて、
また遊びに
来させてください、遊びにっていう。
言うね。
そういうタイプの人間だから。
いやー、これは困ったね。だからその、出てる人、
うん、
そのパーチンっていうのが木村すばるさんか。
あ、はいはいはい。
あの MC ね、だよね。
今 MC ね、おはさん。
MC がその3番隊隊長ですか。
あ、
をやってんだね、本物をね。
そうなんだ。
でマイキーの声優さんも出たのか。林優さん。
納得いかないな、子供番組で。
なんか
子供番組だけはちゃんとそのやらないでほしい。
本当だよね。やっぱこれがいいんだって。今、東京リベンジャーズってさ、漫画はまだ続いてんの？
続いてるよね。
あ、漫画続いてんだ。じゃあ最終的に、やっぱりこれヤンキーって良くないよねで終わってほしいね。
あー、最後だけね。
お
ー。しっかり。それは絶対やってもらうよ。
そうよね。
うん。俺らの活動何だったのってなるから。
おー。それまだでもやってもらえるチャンスあんだな。作者が。
あるよ。うん。
そう、絶対にそうしてもらおう。
ただ、作者は嫌いだと思うよ、俺らのことは。散々さ、言ってるわけだからさ。
でも、このヤンキー文化を助長しちゃやっぱダメだよな。それで苦しんでる人たちがいたんだし、いるんだから。
そうそうそう。だから、絶対ヤンキーになってはいけないって、このテロップが出てたかね、オハスタに。
ああ、そうね。
これはやるけども、うん、ヤンキーになるのは、絶対、うん、絶対良くないっていう。
そうだよ。子供なんか分かんないから、ああ、これがかっこいい。
うんうん、
何 ?MC の木村さんがやってるってなると、うん、それだけでなりたくなっちゃうからね。
棒で叩くよな。
棒で叩くって。今そんなことやんの？
いや、ゲームでやったからってなる
の。あ、ゲームがそういうゲームなんだもんね、これね。うん、
そういうことですよ。
怖いな。
じゃあちょっと集会行くぞ。
はい。
どうやったらあいつら撲滅できるかとか、
うん、
あとこういうひどい目に遭いました体験談、はい、紹介します、
うん、
ラジオネームシャッチハッタフカさん、
はい、
タナキー総長、ヨシアッキー、こんばんは。
こんばんは。
初めてメールをさせていただきます。
はい。
私はお二人の故郷のお隣県岡山県の人間です。
はい。
私の地元はその昔岡山でも有名なヤンキー中学がある学区で、
うん、
中学校の廊下は原付バイクが走っていただろう、あるよね、あのスクールウォーズのオープニングとかでも
あるある、
うんうん、
あのバイクでバーって走ってね、
そうそうそう、学校の中3階の窓から机が降ってくるだの、
うわ
悪い話が多くある、
すげえな、
かなり荒れてるねこれ、
うん、
私は中学受験を死ぬほど頑張り、
うん、
ヤンキー校への進学をどうにか回避したほどです。
お
ー、これは晴れて楽しい中学生活をしていた時のお話です、
うん、
ある日の昼下がり、私は大好きな炭酸ジュースを買いに、
うん、
大好きな炭酸ジュース
なんか種類あったのコーラかなんか
近所の国道沿いのファミマに、
うん、
愛車の通学用シティサイクル、
うん、
カッコシルバーにまたがり、
うん、
さっそうとお店に到着しました、うん、すると店の前には二人の男がヤンキー座りでたむろしていました。よく見ると、
うん、
小学校時代にやんちゃをしていて、
うん、
そのままヤンキー中学に進んだ同級生二人でした、
うん、
そして私が二人の後ろ側に自転車を止めると、
うん、
あ、シャチハタじゃん、まあ、この人ですね、
知り合いね、
と二人に声をかけられたため、うん、私はおうとあまり関わりたくなかったため、
うん、
軽く挨拶だけをして、
うん、
そそくさとファミマに入って買い物をしました、
うん、
レジを済ませて店を出るとまだ二人は店の前にたむろしており、
うん、
なぜかニヤニヤしながら私のことを見ていました、
うん、
特に私は二人に話しかけず愛車に乗って早く帰ろうとしたその時です、
うん、
私の愛車の通学用シティサイクルの後輪がびしょ濡れになってるじゃありませんか。
後輪が？おう、びしょ濡れでもまあいいっちゃいいけど。
驚きで固まってる私を見て、二、
うん、
人のヤンキーがキラキラ笑っていました、
うん、
こともあろうになんと二人は私が買い物してる間に、
うん、
交通量の多い国道沿いのファミマの前で、
うん、
私の愛車に正面をかけていたのです。
うわー、やだね。
ひどい。
きっ
つ
ー。
きたね。きたね。
国道沿いでチンコ出すな。
国道沿いのファミマの前でチンコ出してションベンをかけていたのです。
すごいな。
私は怒りがこみ上げて、頭に血が昇り、
うん、
とっさに、おいお前らふざけんじゃねえぞクズどもが、
うん、
どつき回したろか、
うん、
と言えるわけもなく、
お
ちょちょやめろよと笑いながら愛車にまたがり、
まあそう
や
な、
逃げるように家に帰りました。
うん、
帰ってから、
うん、
親にも言えず、
うん、
泣きながら自転車を洗い、
うん、
ぬるくなったジュースを飲んだあの日は今でも忘れられません。悔しくて悔しくて仕方ありません、
うん、
あの日に戻ってあいつらの粗末なチンチンを、
うん、
当時の愛車の通学用シティサイクルカッコシルバーで引いて作家賞を合わせてやりたい。
あのサビのやつ？
いやいや違う。わかんないけど、摩擦の札に、過度な傷と書いて、作家賞
すり傷か。
すり傷のことなんだから。ぜひとも、岡山支部に入隊させてください。実はヤンキーに関わる話は、これだけにとどまらず、
うん、
まだまだ持っています。
わー、ありそうだな、そういう学区だとな。
入隊させていただいた俺は、
うん、
月1万円のリースで、
うん、
通勤用で乗っている、スズキの軽スペーシア、カッコ、ブラウン軽食。
シルバーじゃないんか。
で、お迎えに上がります。いや、これひどい。
なんかムカつくけど、
うん、
まだその、洗えば済む話だったから、ギリね、その人間の尊厳的には相当傷つけられてるけどな。
小便をかけられるって、
うん、
やっぱ俺もかまいたちに小便をね、靴に入れるっていうこと、うん、最高の被害をあった、被害を食らった人にやる反撃としてならいいんだけど。ああ、
反撃としてね。
うん、ちょ、一方的にやったらもうこれ屈辱よ。もう人間としていらないものを出すんだから。
うん、確かに。それは嫌だね。
で、なんかちょっと塩分のって、 なんか残ってて、スポークが錆び始めるから。
錆びる、おしっこで。
おしっこで。
塩分
あんの？そう、あの、脱獄する、なんかやつみたいに、しょんべんずっとかけて、味噌汁としょんべんかけて脱獄するやつあるじゃん。あれだよ。あれの。
嫌だなぁ。だから、
自転車のスポーク。
しっかり洗ったんだろうな
ぁ。かわいそうに。
かわいそうだね。はい。怖い。じゃあ、続きまして、こっちかな。渡辺パチオさん。田中義明こんばんは、
まあ、
僕が中学2年生だった時の話です、うん、当時流行していた悠々白書のグッズを買うために、うん、貯めたお小遣いの2000円を持って隣町に出かけました、
うん、
せっかく来たのだから洋服でも見てみるかと思い古着屋に立ち寄りました、
うん、
その古着屋は地下にあり階段を降り入店しました。もともと買うつもりなかったので店内を一回りして店を出ました、
うん、
そして地上への階段を上り切ったところでそれは起こりました、
うん、
当時僕と同い年ぐらいのヤンキー3人が道を塞いでいたのです、
うん、
おい財布出せよ、うん、そういったヤンキーの右手には銀色に光るメリケンサックが握られており、これで殴られたら顔ぐちゃぐちゃになるぞと言ったのです。初めて見た生のメリケンサックに膝をガクガク震わせた僕が財布を開くと、ヤンキーの手が伸びてきてさっと千円札2枚を取られてしまいました。ヤンキーは手でもう行けというような合図を僕にして、この街には悪い奴らがいるから気をつけろよと言ったのです。それはお前らだろうと言えるわけもなく、ありがとうございますと、ヤンキーの気に
触らないって、
ヤンキーの気に触らないように丁寧に答え、電車に乗ってとぼとぼと家に帰りました。買わなかったのと母親から言われた僕は、先ほどのことを悟られまいと、いいのなかったわ、と、なるべく明るく答えたことを今でも忘れません。
そう。
いや、忘れていたのに思い出しました。有楽町リベンジャーズのせいでただただ嫌な気持ちになることを思い出してしまいました。なので責任を取って僕がカツアゲされた町タナマン東京町田支部に入隊させてください。なお僕は家具の修理職人なので、ヤンキーの背中をカンナで削ることができるほか、乱闘の際に壊れてしまった家具を元通りに修理にすることもできますので、ぜひともよろしくお願いしますと。
いやー、これでもね、きついことを思い出させてしまったのは申し訳ないけど、
うん、
これでも思い出すのが大事だから。
あー、
いや、必ず反撃して終わる。俺に言ってくれたこのね、気持ちでね、はもう受け取ったから。
いや、メリケンサックってどこに売っとんの？
いや、ほんとだから、あの時代ってちょっと売ってる店、なんかあったんだよ、その、なんだろうな、グッズショップとか。
なんか、裏ボタンとか。
そうそう、そういうの売ってる店あったよね。
あったね、なんかそのさ、
ボタンとか。
竜とか虎とかのさ、なんかちょっとキラキラ光るレインボーみたいな、プリントの財布みたいなんとか。
うん、あったっけ？
黒になんか
ね。竜のデザインの財布売ってる店はあったよ。
あ、上下にもあった？
ね、府中市。
あ、府中。
上限にはない。
府中まで出んとないか。
府中まで出んとない。
ああ、うん。広島はね、横側の方にあったよな。
そう。
裏ボタン。
こういう、やつら、だから何、なんだっけ、ま、悪いやつがいるから気をつけろよ、とか。
自分ら。
自分も、どうに、どうなってんだろうね、この頭の構造。
自分らは見えてない
のかな。そうそう。
お
ー。どうかしてるよね。
い
や、マジでぶち殴りたいな、俺今、その場に行ってワープして。
ワープして。ワープして、ぶち殴って、ワープして。
終わり？
逃げる。
終わり？
終わりです。
まだあったのにな。
あ、
まあ、また次回に、
うん。はい。
はいはい。ということで、じゃあ、その、
うん。
渡辺くんにしようか、じゃあ。
あ、渡辺くん入れてあげる。
シャチャタもまあね。
うん。おしっこかけられた。
いいおしっこかけられたけど、まあ、それよりは2000円取られた方がきついから。
ああ、お金をね。
力で入れるのかっていう話するんだけど。
また難しいけどね。
まあまあ、ちょっと
今回はそういうことで。はい。
はいはい。まだこの人はいっぱいエピソードあるって言ったから、シャチハタ。
うん。
リベンジできるから。
そうね。
うん。
はい。
それが有楽町リベンジャーですから。
はい。
ということで、こんな感じでまだまだヤンキーにやり返してやつ。 タナマンに入りたいやつメール待ってっから。よしあき、
うんす。
例のやつよろしく。
メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命にリベンジャーズと書いて送ってください。
メールアドレス読むとき笑うなよお前。
いやさあ何をやってんだろうと思っちゃうんだな。
さあ締めの一言だ。
ああ
今日も山根に吉明ではなく、
うん、
アキチンをやってもらう。
もう吉明じゃないんだね、うん、大体ね。
アキチンはケンチンのことだから。
ケンチンね、
うん、でケンチンはドラケンのことだからね。
複雑なんだよね。
よろしく。
はい。下げる頭は持ってなくてもいい。人を思う心は持て。
ごめんアキチン。俺アキチンが隣にいてくれてよかった。
何のシーンかもわからんし、これ何を言いたいのかもわからんわ。
平気笑うなよお前。こういうセリフ読むとき分かったか。
でなんかヤンキーみたいな口調で言うよね。
分かったかよ夜に。
知らん知らん。
分かったか。おい。
続いてはこちら。おいたな、おーい山根さん。はい、おいたな、おーい山根さんで始まる田中山根に言いたいことを伝えたいことを送ってもらっています。
はい。
うん。
東京都の。
うん。
田中誠志郎さん。
はい。
おーい山根さん。
うん。
ベッキーに出産祝いや子供のプレゼントもらったって本当？
おう。
いやー、ずいぶん昔の話なんだけどさ。
おう。
虹色寺院のクイズコーナーで。
うん。
言うことないなら黙っといてくださいってベッキーに軽くジャブ打たれた山根さんが。
よくそんなこと覚えてんな。
1ミリも納得してない感じで。はぁって言ったもんだから。それ以来
それ本当
ベッキーと山根さんは炎と水、決して相まみれることのない水と油、てっきり犬猿の仲だと思ってたんだけど、そういうわけでもないみたいで、なんだか十数年越しに安心しました。いやー山根さん、生放送って本当にいいもんですね。
いや、すごいね。それ本当なのかな。
いや、本当なんだよ、これ絶対。
そんなさ、うん、一くだり覚えてんだね。
クイズコーナーで、ベッキーが、言うことないなら黙っといてくださいって言って、山根は納得してない感じで、なんかあったような気がする、俺も。
あ、そう。俺一つも覚えてないわ。
うん。でも、プレゼントはもらってるんだ。
プレゼントいただいたね。
うん、まあそうだね。共演者にそういうの配るのベッキーすごいからね。
ちゃんとやってるもんね。インスタはね、もともとフォローしてんだけど、
うん、
なんかね、ハートいいねを送ろうと思って、
うん、
チラチラ見てんのよ。で送ったと思うんだけど、
うん、
毎回送ろうと思うんだけどさ、最近ベッキー宣伝多いのよ。
あインスタって、俺もさ、俺最近気づいたんだけどさ、インスタでさ、
うん、
普段コメントさ、
うん、
まあ100件とか200件とかつくんだけど、
うん、
宣伝したら急に40件とか
し
かつかない。宣伝するとすごいがっかりされるのね。
宣伝はがっかりするな。その番組の宣伝でも、うん、まあ別にそんなに書き込むこともないだろうけど、
うんう
ん、なんかね、意外とこの自分で開発しました商品みたいな、
うん、ああそういうこと？
そう、芸能人の人ってさ、プロデュースしたりとかよくやるじゃん。
カバンとかね。
カバンとか。
コスメ。
コスメとかあれん時にね、いいねをしたくないんだよね。あんまり。
じゃあベッキーの、
うん、
普段の生活の、
そう、生活の時だとね、あの、うん、別にいいね。
ハート送ってんの。
うん、ハートも送って
るんだけど。山根はハートを送るっていうからね。
そう、
いいねっていうやつね。
ハート送ってんだけど。でもね、やっぱちょっと多い。これもうベッキーに言いたい。あの、宣伝多いよっつって
。インスタだから、宣伝もしていいんだよ、ね。
まあまあ、そうそうそう。
ただ、割合がちょっとね。
そうなんだよ。告知ツールだからね、しょうがないんだけど、
うん、
普段の生活が見たいということですよ。
うんうんうん、
はい。続きまして、はい、これは、ラジオネーム、ひろしでいいかな、
うんうん、
神奈川県藤沢市。
うん、
おい、タナ、
うん。
うっちゃんが司会の明日の内村でやってた俺のパーフェクトツアー in 箱根について言わせてもらいたいことがある。
うん、
あのバードウォッチング、鳥いたか、棚だけが、あの木のてっぺんにいるって言ってたけど、カメラにも映ってないし、違和感しかなかったぞ。それ、いやいやいや、その辺どうなってんだ、お前もテレビにこびてる芸人なのか。いや、お前 UFO と一緒じゃないか、お前、これ。
これね。いや、でもね、あまりこれ言わして。本当にこれはいたの。
あ、いたの。
俺行って、バードウォッチングのコース行って、うん、鳥が全然出なかったの、暑くて。
うんうん。
で、森の林の中に行ったら、うん、遠くの木の上に、鳥がバッと飛んできて、一番上に止まったのよ。
うん、
で、あそこ、鳥止まりましたって言ったら、うん、カメラさんが追い切れずに違う頂点を撮ってて、で、あ、逃げた、あ、撮れましたって来たら、あ、撮れませんでしたって言われて、何やってんだよってなったのよ。
カメラさんってやっぱね、追いづらいのよね。そうそう。フレームとかレンズで見てるからさ。
そう、だから普通に目で一回見て追ったりするじゃない。
そう、だから広島の生き物を全然撮れないカメラマンさんいるもんね。
そう、いるのよ。俺が生き物好きだからさ、あ、猫っつって。
猫、あ、魚とか。
魚って言ったら全然、あ、撮れませんでしたって。そのやりとりはもう多いからさ、まあしょうがないなと思うんだけど、その鳥がさ、バードウォッチングの場所で鳥一匹も映らないのってさ、まずいと思って俺必死に探してたのよ。
ああ、そうなの。
で、その唯一のチャンスをさ、カメラさんと連携がうまくいかなかったから。
ただ俺はあの下り好きなんだけどね。その、あ、いたっつって、え、どこですかどこですかって全然見つけられないくだり。
いや、そうだ、
カメラさんもそれは見つけられんよと思うもん。
しかも俺がさ、あそこいたっていう、なんか、何か動物もさ、警戒するのか知らないけど、その瞬間逃げるのよ。
ああ、まあそんなに止まってはないからね。
そう。
で、指さしたのと、そのカメラさんの位置からのこの指の方向がまたわからないのよ。子供とかと一緒にいても、ああ、そこ見てみーとかって言っても、全然合わないのよ。子供の目線に立ってこうやって指ささない
と。
これは難しいんだけどね。でも鳥を。
これは見えてたのは本当だから、ね、俺も本当に嘘は言いたくないから。さあ続きまして、はい、ラジオネーム、加古川のカズボンさん。おーい、山根さん。
ほう。
佐久長聖高校が甲子園に出て、
ほう。
高校の紹介テロップを見たときに、
ほう。
なぜか、主な OB の一番最初が、
あの人。
島田秀平だったぞ。
いいじゃん。
正直、一番最初に出す名前って思いました。占いの力は偉大なんですか？どうですかこれ。
偉大じゃないけど、まあ分かりやすい。もう長野って聞いた時点で俺も思ったけど、意外とね、長野出身の、その、まあ長野って結構広いから、
でかいよね。
その土地土地がね、結構分かれてるのよ。松本方面とか、長野方面とか。で、まあ佐久長聖出身ってなって、島田さん、すぐ思いついたもんね。
いるだろう、島田秀平さん以外に。
まあ野球選手とかいるのかもしんないけど、野球選手じゃない、こう、有名人出したかったんじゃない？
うん、でも一番最初にさ、占い師出していいのか？この時代に。
あの人を占い師と呼ぶか、芸人と呼ぶかがまた複雑なところだけどね。
いや、今は完全に占い師だから。芸人ではもうないよ。芸人は、ちょっと、では会ってほしいけど。
会ってほしいよ、俺は。
芸人ではない、もう。
芸人
今は、ホラーハンターか、占い師か、どっちか。
そうね。
ラジオ局に、ね、なんかメールが返ってくるとか。
でもよく見てたね。
そういうことです。
はい、ということで、今回は以上です。こんな感じでまだまだ田中宛、山根宛に個別に言いたいこと、伝えたいことをお待ちしています。田中宛なら、おい田中で始まるメールを懸命に田中と書いて、山根宛なら、おい山根さんで始まるメールを懸命に山根さんと書いて送ってください。メールはアルファベットすべて小文字で、ung@allnightnippon.com までお願いします。
ズのジャンピン46回目の配信、そろそろお別れの時間です。
いやー、めぐみさん怒ってきたらびっくりすんな。
いや、今日はそこよ。
そうね、
めぐみさん要素ちょっと多すぎたし、かなり会社として問題になってるかもしれない。俺ら謝りに行く。ちょっとしたら次回ね、あのこの放送で、うん、ちょっと最初に謝らなければ謝罪コメントからスタートする
やだわ
かもしれないけど、
かこっそりこう揚げの情報をいろいろぶち込むとかね
急にどうしたんだよって逆に怪しまれるぐらいめぐみさん揚げになっちゃうから。
事務所のね、芸人の先輩ですから、そんなことで怒りはしないですよね。
そう。
お願いします。
逆にだから、後輩、うん、ラジオをやってた俺らのことを散々いじってくれていいから。
うん、ああ、そうそうそうそう。
そうそうそう。いっぱいやってるもんね、後輩もね、ラジオ。
ああ、そうそうそう。もうどんどんどんどん山根が喋んないとかいろいろ言ってくれて、全然怒んないから。
そうそうそう、う
ん。好きなように。やりましょう。
その条件の上で今日はめぐみさん言いました。
はい、ということで各コーナーの感想、言いたいこと、エンディングの挨拶もあればメールでアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、読まれた人の中から番組からのクールな残暑見舞い、タナマンステッカーを抽選で10名様にプレゼント、希望の人は必ず住所、氏名、年齢、電話番号の明記もお忘れなく。あと番組公式ツイッター、そしてスポーツ情報もネタバレに気をつけてつぶやくようになった山根のツイッターもよかったらフォローしてみてください。はい
はい、うん、じゃあエンディングね。
はい、
どれにしよっかな。
いいのある？はい、
じゃあ、うん、これにしてみようかな。え、薩摩川 RPG のネタ知ってる？山根、
どのネタ？
あの大会近いもんなっていう。
ああ、大会近いもんな。
あ、知ってる。オッケーオッケー。じゃあラジオネーム温泉地獄さん、はい、うん、営業にて、うん、薩摩川 RPG さんは、うん、ドランクドラゴンさんにこう注意できたんじゃないかというエンディング作ってみました、うん、この間言ったもんね、ドランクドラゴンさんのネタがに注意してくれ、
長いから
モーティマー演技強化月間として、うん、薩摩川 RPG 役は山根さんにお願いします、うん、で RPG が、うん、ドランクさんちょっと話があるんですけどいいですかって聞いて、
うん、
そっか大会近いもんな持ち時間10分なのに今日も18分ぐらいネタやってましたけど、そっか大会近いもんなそもそも8分ネタは2本立てはオーバーすると思うんですけど、そっか大会近いもんなって言って、俺が何の大会って言って終わり、うん、
あ、それをもう全部言うのね、
うん、はい、はい、ということでここまでのお相手はアンガールズの田中と
山根でした。ドランクさん、ちょっと話あるんですけどいいですか？そっか、大会近いもんな。持ち時間10分なのに今日も18分ぐらいネタやってましたけど、そっか、大会近いもんな。そもそも8分のネタを2本立ては絶対オーバーすると思うんですけど、そっか、大会近いもんな。
いや、何の大会
田中だ